恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど報告にありましたように、滝野兄弟のお母様が一昨日のお昼12時38分亡くなられました。63歳でした。ずっと25年ほど前から糖尿を患っておられて、それの関係で菌が体の中に入って、本当にあっという間に亡くなられました。お医者さんが滝野兄弟、その子供さんも呼ぶようにということで、先週の月曜日からこちらに帰っていました。滝野兄弟によると、去年の5月にお母さんを連れて礼拝にいらっしゃってたっていうんですけども、いろいろ思い出すんですけども、その時のことがまだ思い出していないんですけども、滝野兄弟は何とかしてこの本当に厳しい状況の中でお母さんにはっきりイエス様のことを伝えて、イエス様を信じるものとされ、ものとなって召されるんだったら召されてほしいという、そういう願いで帰ってきてからも毎日のベッドの横に行きながら何度かこう語ろうと努力したんですけども、お母さんを前にして語ろうとすると泣き始めて語れないっていうんです。では一緒に行きましょうということで、先週の木曜日、近藤クリニックの集会が終わって一緒に入院している病院に行きました。時間帯も良くなかったんですが、しかし、いくらでも待ちますからということで、待たせていただいて1時間待ちました。しかし看護婦さんが今日は無理ですということで、後で聞きまして、その状態の時、その時間帯に非常に危険な状態にもなってたらしいんですけども、では日を改めてまた来させていただきますということで帰っていきました。でも改めての日はもうありませんでした。翌日お昼に亡くなられたわけです。本当に残念でならない、悔しい思いと申し訳ない気持ちが交錯してたまらないような気持ちでいます。病院には病院のいろんなルールがあり、また一般の病院ですので治療行為が最優先なわけなんですが、しかし治療の限界に来たとき、あとなすべきことがもう一つあるはずなんですね。魂へのケアがそこで拒まれたわけです。本当に残念というか、失望させられるというか、その病院のロビーには聖書の言葉が書かれています。真理は人を自由にします。本当に聖書の言葉が書かれているその病院、しかし本当にですね、残念でならない思いです。人が亡くなってから、ああ遅かったと悔やむ、それは本当に虚しい後悔です。第二テモテの4章の2節に、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとあります。救いの御言葉、イエス様の十字架による救い、神様の驚くべき愛、自分自身になされた神様の働きの数々、それをいつでも語る機会が与えられれば語る用意をしていたいものです。あなたの愛する人に今日という日のうちに語るべきことを語る。しかしもしもどうしても自分では言えないという場合には、どうぞ遠慮しないで申し出てください。しばしばその愛する方を亡くされた後で、 先生は忙しいでしょうから遠慮しましたということを聞くことぐらい悲しい残念な言葉はないのです。一人一人の永遠がかかっています。このことは最優先のことです。どんなことがあってもこれは最優先のことですので、どうぞ後で悔やむことがないようにイエス・キリストを伝えることを優先しましょう。亡くなった夜にもお宅にお邪魔しましたら、お坊さんがやってきて一生懸命お経をあげておられました。昨晩のお通夜でもお坊さんがお経をあげるわけです。浄土真宗のお葬式ですので、南無阿弥陀仏が繰り返し繰り返し唱えられるわけです。南無っていうのは、帰ってきてくださいっていう意味です。阿弥陀仏。阿弥陀様どうぞこちらに、私はどうすることもできないので、阿弥陀さんこっちへ来て私を救ってください。と、ひたすら祈るわけです。阿弥陀っていうのは光という言葉から来た言葉です。光なるお方、私のところに来て救ってくださいと一生懸命祈り求めるわけです。本当の光なるお方、私たちを救うために実際にこの世界に飛び込んできてくださったお方、あなたは私を私たちを救うために十字架にかかってくださって救いを成就して私たちに提供してくださってるお方がもういるわけです。その方を無視してその方を拒んでひたすら阿弥陀様来てくださいと祈っても虚しいのです。ぜひすでに来てくださったこの救い主を人々に伝え、この方を信じるように人々に進めたいのです。神様の御言葉は、聖書の中でよく種に例えられています。種っていうのは、様々な方法で撒かれます。先週の火曜日、能登聖書教会で道路社会があって、午前は礼拝の時、午後は、住人がいないために草ぼうぼうになっている、グラウンドのですね、草刈りをしました。その草刈りをしているときに一人の先生が、見てって言いました。二階のですね、この屋根の雨どいのところを指さしているのです。雨どいのところにですね、一つの草がですね、大きくですね、伸びていました。あんなところに草が生えてる。ですね。どうしてあんなところに、きっと、鳥が、あそこで糞をして、その糞の中で、に種があって、芽が出たんだね、とですね、話したものですけど。種は様々な形で撒かれます。お百姓さんに撒かれる種や、風で運ばれる種や、自力で放線花のようにポーンとですね、飛び出して撒かれる種や、動物の体にくっついて運ばれていく種や、また、動物に食べられて、糞の中に混じって、撒かれる種や、様々です。同じように、御言葉という種も、様々な方法で、運ばれ、全世界に伝えられます。皆さんの心の中に、御言葉の種が運ばれてきたのも、様々な方法があったのです。今日は、それが思いがけない方法で、広く伝えられることとなったことを見ます。読んでいただいた使徒の働き第8章。一節。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。ステパノがイエス様のためにイエス様を信じ伝えたために医師で撃ち殺されたことを先週見たところです。教会の最初の殉教者です。この出来事は三つの反応を引き起こしました。第一の反応は激しい迫害ということです。 その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、その迫害の中心人物、その先頭に立って、急先鋒になって、働いたのがサウロです。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。また3節にも、サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。第二の反応は、未説にある人たちの行動です。敬虔な人たちは、ステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。一体この敬虔な人たちっていうのが誰のことなのか、クリスチャンなのか、クリスチャン以外の敬虔な人たちなのか、いろんな説があるんですが、今日はそれに触れませんが。ステパノを丁寧に葬り悲しんでいる人々。第三の反応は、迫害によって散らされた人たちのことです。一節の後半。人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。四節。ご一緒に四節読んでみましょう。今日の暗唱聖句でもあります。はい。他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。はい。今朝は特にこの第三の反応を示した人たち。散らされた人たちのことを考えたいのです。散らされた。最近の言い方をすれば難民となったということです。様々な難民が今も世界中に起こっています。最近の北朝鮮の問題も難民としてですね、国外に亡命しようとしているわけです。飢餓のために、そこでそのままいて飢え死にするよりは、困難であっても決死の覚悟で亡命を試みる人たちとか、政治的な理由で難民となる人たちもいます。また民族的な差別とか迫害ということで逃げて難民となる人たちもいます。信仰上の理由から信仰の自由がない、そのために迫害をされて難民となる人たちもいますし、思想上の理由から難民となる人もいます。また戦争の難民。ナミ先生たちが今言っているのは、まさにアフガニスタンの戦争の難民の、特に子供たちの様子を見ていきたいということで言ってくださっているわけです。戦争から免れるための難民もいます。今日出てきたこの難民、すなわち散らされた人たち。エルサレムでイエス様を信じると証明し、その集まりに出ている者、出た者に対する激しい迫害が始まって、次々と逮捕されていきました。男も女も逮捕され、牢に投げ込まれ、そして殺されていくというですね、状態の中で、その危険から免れるためにクリスチャンたちは逃げ出したのです。4節の一番最初に他方と始まります。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。実はこの他方と訳されているこの言葉は、そのまま訳すとですね、それゆえと訳すべき言葉が使われています。それゆえ。ですから、3節と4節をそれゆえという言葉でつないでみると、そこから素晴らしいメッセージが浮かび上がってくるのです。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。それゆえ散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。皆さん、普通でしたら大迫害が起こり、教会は荒らされ、クリスチャンは男も女も引きずり出されて牢にぶち込まれるということが起こったとしたら、迫害のために懐かしい我が家を捨て、財産を後に残し、仕事も捨て、友人たちとも離れて、命からがら逃げ出した難民となったとしたら、 そんな状況にあったとしたら、それゆえとそれを受け止めたらどうなりますか？それゆえ、人々は逃げ出して、その迫害の理由が信仰上の迫害でしたので、それゆえ彼らは逃げ出して、ほとぼりの冷めるまで静かにするとか。それゆえ彼らは逃げ出して、しばらくは隠れキリシタンとして隠れているとか、となるはずなのです。ところが彼らは違いました。彼らは、その散らされていった先々で、御言葉を述べながら巡り歩いたというのです。迫害の嵐は、エルサレムの教会を一網打尽吹き飛ばすかのような、まさに台風のような嵐。しかし、かえってその嵐は、大風は、ちょうどタンポポの種が、風に飛ばされて、さらに広い範囲に散らされて、あちらこちらに花を咲かせるように、教会に起こったこの迫害の嵐は、なんと大きな祝福になっていくのです。迫害者たちは、サウロも含めて、迫害者たちは、自分自身では何も知らないうちに、わからないうちに、実は、神様のご計画の実現のために働かされていたのです。皆さん、ステパノの殉教、先週見た部分、そんなにも神様を愛して、イエス様を愛して、イエス様を見つめて、イエス様と共に近く歩いていたステパノ。神様はそれを見ているんだったら、ちょうど、立ち上がって、身を乗り出してっていうのを先週見たように。そんなにまでもイエス様、ステパノをご覧になっているんだったら、なぜ助けなかったの？神様生きてらっしゃるんだったら、どうしてそんな迫害のその直前にストップをかけて彼を救わなかったんですか？ペテロはそうだったでしょ？ペテロの場合、牢に入れられていたのに、牢が自然に開いて、気がついたらステパノ外に、ペテロは外に出ていました。なんでステパノの場合には、神様、見過ごしてしまったの、殺してしまったの、ストップをなぜかけなかったのか。皆さんの中にそんな疑問を感じる人いるかもしれない。神様生きてるんだったらなぜ助けないの。しかし、神様は助けることもできれば、助けないことによって、さらに驚くべき神様のご計画のためにそれを用いる方。ステパノの場合は後者だったわけです。人の働きの一章の八節に、神様のご計画が表されています。人の働き一章八節。こうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。教会は、それまでずっとエルサレムに留まっていました。エルサレムに留まっていても、神の都エルサレムには全世界から人々が巡礼者として集まってくるわけですから、そこに留まっていても大勢の人たちにキリストのことを伝えることはできたのです。でも、教会はただエルサレムに留まってただ待っているだけではならなかったのです。イエス・キリストの最後の命令、第宣教命令は、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいです。全世界に出て行きなさい。そして、彼らはエルサレムの教会に、エルサレムの町にしっかり留まっていたかったのですが、神様の計画はエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果て。なんと神様のそのご計画が、迫害をきっかけとなって実現するのです。 もう一回注目してください。一節の後半。人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの小地方に散らされた。四節、他方散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。そうなんです。散らされることによって人々は、ユダヤ、サマリア、そしてずっと散らされていったある人たちは、とんでもないことをしました。アンテオケという町に行ったとき、それまでは散らされた人たちはユダヤ人だけを選んでキリストのことを伝えていたのにもかかわらず、アンテオケに行ってからはある人たちはとんでもないこと。ユダヤ人以外のギリシャ人にもキリストのことを伝えたんです。すると、どうしたことか、ユダヤ人以外のギリシャ人もキリストの話を聞いて、それは素晴らしい。私もそれを信じたいと信じるような人たちが次々起こって、アンテオケに不思議な教会が出来上がりました。すなわち、ユダヤ人と外国人の混合した教会がスタートします。これはエルサレムでは決してできなかった教会。そして、実に、このアンテオケ教会が地の果てまで伝道する、宣教する拠点となって、エルサレムではないアンテオケ教会が教会の中心となっていくのです。不思議ですね。神様のご計画がこのような形で、人間の思いとは裏腹に、着々と、それも迫害という方法を用いて行われていくのです。私たちも、イエス様を信じ、イエス様に従い始め、イエス様を第一として生き始めるとき、必ず何がしかの抵抗に遭います。反対に遭います。迫害されます。非難されます。批判されます。軽蔑されます。嘲笑われます。いえ、私は幸いなことに、そんなこと全然ないんです。誰からも反対されないし、誰からも笑われないし、と、もし皆さんの中でそういう方がいらっしゃるとしたら、ちょっと考えた方がいいかもしれません。すなわち、その方は、反対を受けるほどはっきりと、キリストを掲げて、イエス・キリストを信じる者としての態度をとっていないからかもしれないのです。その時々に妥協しながら、クリスチャンの旗を調子いい時には上げて、あ、これは悪いなと思う時には下げて、上げて、下げて、下げて、下げて、周りの状況や、人の顔色や、その時々の都合に合わせているとき、迫害は起こりません。反対は起こりません。人から馬鹿にされることもないでしょう。ですから、私たちが本気になってイエス・キリストを信じて、よし、イエス様に従っていこうとするとき、聖書は、主にあって経験に生きる者は必ず迫害に遭いますと書いてある通りなのです。じゃあやってみようと思ってやってみると、確かにいろんな難しい問題にぶつかり抵抗があります。しかし今度は一旦迫害を受けたり非難が起こると、今度は萎縮してしまって、ああこんな状態耐えられない、しばらくはじゃあ静かにしていましょう、あんまり反対が多いのでしばらくは礼拝を休みます、しばらくは集会全部ちょっと休みします。しばらくは奉仕から全部抜けさせてください。こういったケースがこれまでも何人か思い出します。しかし多くの場合、このしばらくはしばらくで終わらないのです。しばらくのつもりがずーっとになり、そしてそのうちに本人の心も次第に冷め始めて、イエス様への愛が薄れ、信仰の火が消えてしまうということを見させられるのです。しかし私たち、傷つくのに非常に敏感で、痛むことに耐えられない。そんな私たちですので、 イエス様を信じて、そのために苦しむくらいならイエス様はいらないと考えてしまいます。信仰を非常に情緒的に考えて、情緒的にイエス様を信じて、情緒的に辛い、苦しい、悲しいっていうことで信仰から離れるっていうことが本当に多いのです。これが日本人クリスチャンの弱さだと言われています。信仰とは、悩み苦しむことからの解放であって、その信仰のために悩み苦しむなんてことはもってのほかとなってしまうわけです。確かにイエス様は、私たちを招いて、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげましょうと約束してくださいました。そしてその招きに応えてイエス・キリストのもとに行ったとき、私たちの心に決してこれまで味わったことのない平安が、喜びが、希望が、力が、生きる望みが与えられるのです。しかし、そうなったら、もう決して苦しむことはない。もう何の問題も起こらないのかっていうと、いや、そうでもない。いや、そのことのゆえに、新たな問題に、障害にぶつかる。しかし、イエス・キリストのもとに行くとき、イエス・キリストは決して、もう何の問題も何の悩みもないものにしてあげようとは約束されませんでした。かえって、イエス様がくださる平安とか喜びとか力とか希望とか、そのようなものは、まさにそのような悩みや困難に打ち勝つために与えられたものなのです。どんなことに出会っても、どんな困難に出会っても、それに打ち負かされない。かえって、勝ち得て余りある勝利の生活をすることができるために、神様あなたを愛し、あなたを恵み、あなたに喜びを与え、力を与えてくださっているのです。ですから、今の有名なすべて重荷を負って苦労しているものは、あの招きのすぐ後に、マタイ11章の29、30に、こうつながるのです。あなた方も、私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。私の首輝きを負って、とあります。イエス・キリストを信じるということは、キリストの首輝きを負うこと。首輝きっていうのは、牛と牛とをですね、こう、つなぎ合わせる、首をこう、つなぎ合わせる、こう、首に引っ掛けるものです。牛にとってはこの首輝きは嫌なものでしょう。嫌なものだな、苦しいな、辛いな。イエス・キリストを信じることによって、私の首輝きを負いなさい。様々な意味があるでしょう。でも、イエス・キリストを信じることによって起こる様々な、これまで経験したことのない抵抗や困難や人々の反対、そういったものもあるでしょう。散らされたこの人たちは、その厳しい、苦しい難民としての放浪生活の中で、彼らは、これは、イエス・キリストを信じるゆえに与えられたキリストの首輝きなのだと、それを受け止め、私の首輝きは負いやすいとイエス様おっしゃったように。これは、この荷物は軽い、この首輝きは負いやすいもの。かえって、その機会を用いて、福音を述べ伝えるチャンスとしたのです。これはすごい言葉だと私は思うのです。それゆえ、苦害や苦しみや困難を決してとんでもないことになった、困ったことになった、ステパノのせいでこんなことになった、とんでもないことをしてくれたとですね、彼らは言わなかったのです。ペテロ第一の手紙4章12節から14節、愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それは、キリストの栄光が現れる時にも、喜び踊るものとなるためです。もし、キリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。とんでもないことが起こった、思いがけないことが起こったと、驚き怪しむことはないように、かえって、 キリストの名のために苦しむに足るものとされたことを喜んだという、それこそが初代教会の人たちの姿勢でした。知らされて、御言葉を述べ伝えた、述べながら巡り歩いた人の一人がピリポです。五節。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。このピリポっていうのは、イエス様の十二人のお弟子さんの一人にもピリポという人がいますが、そのピリポではなくして、ステパノと一緒に選ばれた七人の羊の中の一人のピリポです。彼はサマリアの町に行き、そこでキリストを述べ伝えました。そしてそれに伴って様々な奇跡が、印が起こったというのです。人々はピリポの話を喜んで聞いて、熱心に耳を傾けて、次々信じる人たちが起こされ、バプテスマを受けていくのです。12節にそういった姿が出てきます。続々とサマリアで信じて告白して洗礼を受ける人たちが起こった。それで8節。それでその町に大きな喜びが起こった。私たちも、それぞれの使わされた場所で、本当にこの町に、この家庭に、この大きな喜びが起こることを願い、望んでいるわけです。さて、知らされた人たちとありますが、今の時代、教会を荒らす、教会を荒らし回るサウロはいないかもしれません。しかし、別の意味で、教会は荒らされています。この時代、本当に人々は、忙しさの中で、まさに散らされているのです。会社に、学校に、家庭の行事に、町内会の活動に、様々なことに、私たちは捉えられて、本当に忙しく、子供から大人に至るまでみんな忙しい、忙しいと追い立てられているようです。週の初めの日に何とかしてこうやって礼拝に集まることができる、これが精一杯で、それ以上はとてもとても、平日にも教会に様々な活動があるのですが、それにはとても出ることが難しい。もちろんそんな中からも、水曜日の祈り会に祈りのご奉仕に来てくださる方や、金曜日、土曜日のアーナクラブにご奉仕してくださる方々、多くいることは感謝ですが、しかし、出たくても出られない、出たいけど出られないという人たちが圧倒的に多いわけです。じゃあどうすればいいのでしょうか。そうなのです。現代のこの日本では、エルサレム教会に起こったような迫害はないかもしれませんが、違った形で一人一人は、知らされているのです。ですから、私たちは初代教会に学びたいのです。それゆえ知らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。それぞれが知らされたその場所、忙しい忙しいと言ってあなたがいるその場所、その場所を、あなたの知らされた場所として、その場所で主の言葉を生きるのです。ある牧師が質問されました。先生の牧会している教会はどこにありますか？はい。日曜日の朝には、この教会堂が立っているここに教会はあります。でも、月曜日から土曜日までは、私たちの教会は、ある部分は家庭に、ある部分は病院に、ある部分は会社に、ある部分は店に、ある部分は学校に、それぞれに分かれています。本当にそうだと思います。教会っていうのは建物のことではありません。これは教会堂です。教会とは、主によって導き出された、呼び出された群れ、人々の群れです。ですから日曜日の朝にはここに一回、教会の群れが一堂に会するわけです。しかし、礼拝が終わるとき、礼拝の一番最後に牧師が祝祷というのをします。あれは、さあ皆さん、終わりですよ。さあ、お昼、なんていうですね、合図じゃないのです。あの祝祷っていうのは、派遣の祈りなのです。礼拝の場から、みんなそれぞれの場に散らされていくその場所に、今父と子と聖霊の御名によってあなたを派遣します。神と共にそこに行くように、 神から与えられた使命を担って出ていくようにという派遣の祝福の祈りなのです。じゃあ、その散らされた場所で、仕事もそっちのけで、勉強もそっちのけで、一生懸命トラクト配りをしたり、人々に嫌がっても、嫌がられるのが迫害だなんて言いながらですね、伝道するのが証なのでしょうか？仕事はさっぱりだけど、勉強はさっぱりだけど、イエス様のことを語り出したら、急に目がランランと輝き出して、輝き出すなんていうふうなことは、証にはならないのです。何よりも、その使わされた場所で、その与えられた使命、仕事、勉強に専念しながら、あなたにできる自分にとっての最高の働きをそこでする。人と比べる必要ないんです。人と比べてではなくて、あなたにできる最高の働きを、その場で、その仕事の中でなすべきです。仕事はさっぱりだけど、イエス様のことは熱心ではなくして、会社員はその会社員として、医者は医者として、看護婦は看護婦として、教師は教師として、主婦は主婦として、そこでピカイチの働きをなすのです。実は、それこそが、一つの証であり、またそれが、人々の信頼を勝ち得、あなたのうちにある、それは一体何ですか？何があなたをしてそのようにさせるのですか？という、チャンスが与えられたときには、口でイエス・キリストのことを、クリスチャンであることを、教会に行っていることを証しする、その証が、人々に信頼され受け入れられるのは、その裏付けがあるためです。その使わされていく場所で、散らされていく場所で、主に使えるようにその仕事に、主に使えるようにその人々に使えていく。そして機会が与えられたら躊躇しないで喜んで、キリストのことを伝える。イエス・キリストにある幸いを堂々と語ればいいのです。自分の口でイエス・キリストのことを語るチャンスが与えられたとき、まずやってくる恐れは、私は上手に喋れない。間違ったこと言ったらどうしよう。難しい質問されたらどうしようっていう戸惑いです。しかし皆さん、証とは説教ではありません。証とは講義ではありません。証とは証言。すなわち、あなたの体験したことを、あなた自身の言葉で語ればいいのです。証っていうのは、あなたの経験を語ることです。あなたがどうしてクリスチャンになったのか、クリスチャンになることによってどういうことがあったのか、あなたにとってイエス・キリストとはどういう方なのか、聖書を信じて生きるっていうことは一体どういうことなのか、教会に行くことによってそこでどんなことがあるのか、そんなあなたにとっての身近なことを、あなた自身の生活の中から、経験の中から語ればいいのです。ぜひ私は皆さんにお勧めしたいのは、約5分間ぐらいの、本当にですね、自分のイエス・キリストにある自分の喜びを5分間ぐらいで語れるような言葉を自分で準備をして、いつでも。チャンスがあったら、長いと嫌がられますので、5分間ぐらい手短に語れるような言葉をいつも準備しておく。これは人々にとって、とても大きな衝撃を与える素晴らしい証になるのです。説教や講義ではなくして、身近な普通の生活の中で語るイエス・キリストにある幸い、それが実は人々が聞きたいのです。プロである牧師の話を聞くと、あんたはそれプロやから、仕事やから、人々はちょっと隙間を、この溝を感じるのです。でも、あなたが語るとき、それはとても人々に大きな影響があるのです。私は牧師ではありません。私は伝道師ではありません。訓練を受けてないんです。聖書学校行きたくても行けないんです。皆さん、だからいいのです。いや、聖書学校行かなくていいっていう意味じゃないんですが、ですね。知らされて、御言葉を述べ伝え、巡り歩いた人たちは一体誰でしたか？一節の後半をもう一回見てください。 激しい迫害を起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。なんと、人たち以外の者たちが散らされて、巡り歩きながら御言葉を述べ伝えたのです。すなわち、イエス・キリストと3年半の間、生活を共にし、特訓を受けた人たち以外の者たち。そうなのです。そのような人たちが、今や、この8章から、教会の新しい時代を来たらせたのです。そして世界宣教の新しい時代は、まさにそのような人たちによって始められていくのです。そうなんです。いつでも、神様の働きが大きく進展するのは、誰かの牧師の働きではなくして、信徒たちが散らされたところで目覚めて、御言葉を本当に身近な人たちに語り出したとき、何かが変わり始め起こっていくのです。それが人々に大きな喜びを与えることとなるのです。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、新しい朝、もう一度御言葉の前に私たちを導き出してくださり、あなたの御言葉を味わいながら、そこに示されているあなたの心、またそこに表されているあなたの不思議な物事のなさり方、人間の目から見てマイナスに見えることが、神様あなたの見ての中でプラスに変えられている素晴らしい御業を見ますが、神様、あなたのご計画が着々と進められていく、その本当にために迫害が用いられていることを感謝をいたします。私たちもどうぞ、自ら迫害をもたらす必要はありませんが、本当にあなたを信じ、あなたに従いながら、しかしそのことによって起こってくる様々な抵抗、様々な問題を、困難を、かえって喜びとしながら、かえって神様の働きのなされるチャンスとしながら、進んでいくことができますように導いてください。また、お一人お一人がまたこの礼拝から散らされていきますが、どうぞ散らされていくその先々で、あなたの御言葉の種をばらまくことができるように、お一人お一人の心に、あの初代のクリスチャンたちのうちに燃えていた喜びを、何者を奪われても奪われることのない主にある喜びを、どうぞ今また私たちにも与えてくださって、語らないでおれない、そんな思いにかき立ててくださるように、心からお願いをいたします。今週もまた、それぞれのところで、使わされたその場所で、輝くことができますように、一人一人の上に豊かな祝福をお願いをいたします。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。